この講演会、まあ、とにかく何度も申し上げますけども22回あるんですけども、何の話をするかということなんですけども、聖書の話をするんです。でどんな話をするか、一つだけ私は皆さんにお伝えしたい大事なことがあります。それはですね、これをちょっとご覧になってください。はい、これは今あのコンビニとかですね、若い人たちがジュースをこうあの、飲んでますよね。透明のコップであります。透明のコップですから、中身が見えるわけです。この透明のコップの中にですね、ミックスナッツ、つまり、豆ですね、いろんな豆、いろんな大きい豆、ちっちゃい豆、そのミックスナッツをですねガーッて入れるわけです。ガーッと入れます。はい、入れます。はい、入れました。こうですね。そして蓋をします。こう蓋をします。で蓋をしたらですね、これをですね思い切って振ります。ガーッて中身が見えますよね。中身が見えます。こう振るわけです。するとどうなる、するとどうなると思います？中が透明ですので見えます。そうするとですね、どうなっていくかっていうと、こうなるんです。3歳の人がやっても、90歳のおじいちゃんがやってもですね、同じことが起こります。それは小さな粒が一番下に行って、順番にですね大きくナッツがですね、超もう綺麗に美しくですね、こういうふうに並んでいくっていうんです。一番大きなナッツがですね一番上の方に行くんです。これをミックスナッツ効果というふうに言うそうです。異なる大きさからなる豆を振ると、最も大きな粒が表面に浮き上がってくる現象のこと。河原、何を言いたいのかっていうと、今私たちの世界はですね、本当に揺すぶられ揺れております。経済も、そして国と国との間のことも、そしてどの国もですね、いろんな意味でですね、本当に揺すぶられているわけです。そして私たちも本当に毎日毎日いろんな出来事によって、私たちがですね、身体的にもですね、もう精神的にも揺すぶられているわけです。揺すられると何が起こるか、私はこう思います。一番大きな問題が上に浮上してくると私は思っています。一番大事な問題が、一体それは何なのかって言って、みんなが真剣に考えていく時代にもうなっていると思います。一番大きな大事な問題、それは命は何なのか、命はどこから来たのか、本当に神様がいらっしゃるのか、この宇宙は一体進化してきたのか、創造主なる方がいらっしゃるのか、死っていうことは何なのか、死んだらどうなるのか、そういう本当に根本的な大切な問題が浮上する時代だと思います。22回のお話を聞いていただいてですね、そんな問題を皆さんがお考えになるときに参考にしていただきたいと思います。それでは今日のお話、今から始まるの？そうなんです。今から始まりますね。今日のお話は、こういう感じでいきます。本を読むということ、皆さんもたくさん本を読んでこられたと思いますけども、たくさんの本を読んで、どんなことを学ばれたでしょうか。そして、聖書、今日は聖書の外側のこと、歴史、成り立ち、その正確さ、影響力、そんなことを皆さんにお伝えして、一番最後にですね、残り時間がとっても少ない時間を利用して、じゃあ3分間で聖書に一体何が書いてあるか、たった3分間で聖書の中に何が書いてあるかを3分間で説明したいと思います。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、それでは、まず、たくさんの本をお読みになっておられると思いますけれども、 これをご覧になってください。ある結構大きな調査をですね、ある大きな調査がで、こんなことが分かったそうなんです。何の効果だと思いますか？ですか？何かの効果なんです。第5位はゲームです。第4位は運動、3位コーヒータイム、お茶を飲む、そして音楽を聴く。しかし音楽を聴くよりも運動するよりも一番は、何と言っても一番は本を読むことだ。何の効果だと思いますか？予想がつきますよね。それはこうです。ストレス解消効果、ね、なんかイライラするから喫茶店に行って、喫茶店に行ってお茶でもって、若い人たちはですね、なんかたまんないくなるからゲームしようって。でも調査の結果ですね、一番私たちの重荷が軽くなってストレスが解消される一番の効果は読書だそうです。たった6分間の読書で私たちは音楽を聴くよりも散歩するよりもですね、リラックスできるということがですね、知られているわけです。さあ、本を読む、本はいっぱい、でも人生は短いわけです。人生は短い、でも本はものすごくたくさんあるわけです。そこである方が本を読むことに対してこんな考えをですね、披露なさっています。読書についての名言をちょっと拾ってきました。本が死ぬところ何々が生まれる。本が死ぬ時何々が生まれる、なんていう言葉だと思いますか？本を読まなくなると何が生まれますか？このケンダンスさんっていう人は、本を読まなくなると暴力が生まれる。つまり考えようとしない、本を読まないとないと考えようとしない、つまり直感とか劇場とか感情が進んでいく。二つ目、面白い言葉ですね。二度読む価値のない本は一度読む価値もない。皆さんの本の本箱の中にですね、二回読んだ本ってありますか？本当はあんまり少ないでしょ。今日本はですね、もう、記録更新するぐらいですね、新刊が1年間 にこの日本でですね、新刊が一番多く、出されているんですって。で、本の発行数昨日、昨年、12億9000、もう本当に日本の人たちはですね、読書好きで本を読んでるっていうわけです。さあ、本屋さんに行きますとですね、皆さんはどんな気持ちになりますか？本屋さんに行きますか？本屋さんに行きますとですね、私はあのですね、ドキドキするっていうかですね、なんて表現すればいい、あ、そう、焦るんですね。焦るっていうのはですね、うわー、こんな難しい本があるんだって、そしてこういう本を世間の人たちは、世の中の人たちはですね、こんな難しい本をですね、読んでるんだって、でも自分は全然わかんないって、なんか自分だけなんか取り残されていく、そういう寂しさ、焦りを感じるわけです。皆さんどうですか？だから負け犬のなんとかみたいですけども、新しい本が出るたびにきっとこんなことが書いてあるって言って、予測してですね、どうせそんなことを書いてあるんだろうって言って、ごまかすわけです。さあ、良い本を初めに読め、そうでないとまるっきりそれらの本を読むチャンスを持たないだろう。人生は短いけども本はいっぱいたくさん発行されてるわけです。だから人生は短いから、最初の頃に本 当に価値のある良い本を読みなさいと言ってるわけです。すぐに役立つ本はすぐに役立たなくなる本である。確かに日本でですね、本が本当によく読まれ、購入されますけども、本屋さんのどの部分に人はたくさん集まっていらっしゃるでしょうか、ね、本屋さんのどのところに人はみんな集まっている。それは役に立つ本のところに人々は大体集まっているって言うんです。役に立つ、ね、しかしこの言葉はすぐに役立つ本はすぐに役立たなくなる本であるとおっしゃっています。はい、人生は選択の積み重ねですけども、その大事な人生の中に本を選択するというですね、大事な選択があると思います。さあ、日本で最も生まれた本をちょっと、調べてまいりました。日本で一番売れた本は何か、ベスト10いきます。ベスト10、第10位、下の段の右下、はい、10位、9位、追っていってくださいね。そして8位、ハリーポッター。第7位、脳内革命。またもや第6位、ハリーポッター。5位、4位、またもやハリーポッター。そして第2位、そして輝く日本で一番購入された本が、あの黒柳徹子さんの窓際のトットちゃん、581万部。これが抜かれないです、まあ、抜かれないと言われています。世界では、今度世界、ね、この世界の中で一番売れた本、皆さん読んだことありますか。第10位、不思議な国の、不思議の国のアリス、誰もいなくなった。8位、あら、ハリーポッター、え、星の王子様。第5位、なんかよくわかんない、はい、第4位、3位、2位、1位。1位はドンキホーテであります。ドンキホーテ読んだ方いますか。読まないですよね。今誰も読まないみたいです。だけど一番売れてる本なんです。売れた本なんです。はい、私の奥さんが右の方にいらっしゃいますけども、今いらっしゃいますけども、この奥さんがですね、何年か前に世界の名著を読んでみたいっていうふうに、おっしゃるわけです。で、私はあなたに仕えて牧師夫人をしていたので勉強する暇もなくここまで来たって、ちょっと楽になったので、図書館に行って名著と呼ばれている本を今から読みたいっていうわけです。へえ、どうぞとか言ったんです。そしたらうちの奥さんがですね、図書館通いが始まりました。そしてですね、いっぱい本を読むとこうやって読んでいこうっていうわけですよ。ところがですね、借りてきた本を見るとですね、3ページで名作がわかる本ありますよね。ありますでしょ。3ページで名作がわかる本、それちょっと卑怯なんじゃないの、それ卑怯なんじゃないのって言っても、いいのとか言ってですね、一生懸命読んだんです。そしてどうだったって言ったら、ってうなってらっしゃるわけですよ。これじゃダメだ、どういうことって言ったら、日本の名著も読むって言ってですね、また3分で読める日本の文学とか言って、借りてこられたわけですよ、ね。そして全部読んで、ね、全部読んで、私がどうだった、世界の名だったるこの、名著を読んで、名作を読んでって聞いたら、 うちの奥さんの感想です。疲れた、なんだかね、まあどれもこれもね、みんな虚しい結末で終わってるねっていうわけですよ。それは3分だからねとか言ったんですけども、それからおっしゃいました。みんな主人公がいろいろあって結局死んじゃってそれで終わり、なぜこんなのを名作と言うんだろう。どれもこれも暗くて読んでいて喜びが湧き起こってこない。それ3分だからじゃないのって言ったら、彼女は続けます。人生をそれぞれ描いているんだけども、人間の醜さが、ダメさが次から次へと描かれていて、どうしてみんなこれを名作、名著と呼ぶんだろう。でもこの感想はですね、実はうちの奥さんだけじゃなくて、とても有名なんですね、文学評論家のこの方も同じように言っています。ちょっと読んでみます。作家は問題を解決することはできない。ただ作家は問題を探り出してえぐり出して、そして作家は主人公に小説の中から誰か助けてくれって叫ばせるだけである。ってよろしいでしょうか。小説を読んで何か問題が解決されるか分かんない。しかし本質的には人間の問題をですね、人間が解決することできない。ただ苦しいよ、悲しいよ、虚しいよっていうだけだ。これは乱暴な言葉でしょうか。私は乱暴な言葉じゃないと思いますね。はい、さあもう一回言います。とにかく世界で歴史上一番購入された本はこの本、5億冊なんです。5億冊トップなんです。ところがこの5億冊を簡単に超えていった本があります。それはなんと世界で5億冊どころか3880億冊この歴史の中で売れた本があります。それが聖書です。聖書は今まで3880億冊それも、印刷機が出てきてからはわずか200年ぐらいでこれだけ売れたんです。はい、1年間でたった1年間でも6億冊売れて、いや日本では売れないでしょう、いや日本でもこれだけ売れたんです。このキリスト教じゃない国でも100人に1人しかクリスチャンがいないにもかかわらず、この日本だけでも3億も売れたんです。そして世界にはイタリア語、英語、日本語、韓国語、中国語、どのぐらいの、言語があるかわからないほどのあります。でも言語に訳された本ご覧になってください。一番多く国の言葉に訳された本は星の王子様、253カ国語であります。しかし聖書はそれをはるかに超えた、どんな言葉にも訳されて3200、こんな言葉が、こんな本が世界に他にあるでしょうか。皆さん新聞を毎日読みますけども、新聞の命は何日ですか。週刊誌の命は何ですか、何日ですか。月刊誌はの命は何日ですか。新聞の命は1日です、ね、週刊誌はもう1週間だったらもう読みません、同じもの。じゃあ世界の日本で一番のベストセラー、今年のベストセラーって言って5年も読まれますか。読まれない。みん な消えていく、記憶の中から。ある方がこうおっしゃいました。25年以上その命を保つ本の確率は、率は極めて低く、100年読まれ続けるとなるとさらに低くなり、1000年も寿命が続いた本といったら極めてわずかなことを考えるとき、聖書が他に比べることのできない独特の本であることに気づく。ユダヤ人だけじゃない、すべての国民が聖書を読んでる。はい、次から次へとですね話が変わっていきますけども、これがですね実は聖書蔵書数が世界一の図書館です。きれいな図書館でしょ。アメリカ議会、図書館です。一番、本が多いんです。で、日本ではですね、日本ではここが一番大きな蔵書数を誇っている図書館です。行かれたことがございますでしょうか。国立国会図書館、一番多いんです。で、ここの玄関のところでですね、挨拶して、ちょっとこう入らせていただきますって柵をこう開きますとですね、これが玄関のところですね。玄関のところ。そして、進んでいってこの、玄関のところがガーッてこう開きます。開きますとですね、訪れた人たちを招くようにその真正面のところに、門が開いた真正面のところにこう書いてあるんです。真理が我々を自由にする、真理が我々を自由にする。これはイエス・キリストの言葉です。聖書の言葉です。ヨハネの8章の32節、イエス・キリストの言葉です。読んでみます。あなたたちは真理を知り、真理はあなたを自由にする。真理というのはみんなが探してます。でも本当の真理っていうのは、あるかどうか分かんないですけども、本物の真理というのはそれを食べて、それを飲んだら本当に私は楽になった。それが真理だって言うんです。なぜ日本で一番大きな図書館の正面玄関のところに聖書の言葉があるんでしょうか。みんな真理を探しに図書館に来ます。そのたくさんの本はあなたを自由にしましたか。あなたがあなたを縛っている難しい問題を解決しましたか。でもこの言葉は私たちに、この本はあなたを自由にするんだって言ってるわけです。さあ、アフリカを飛ぶ飛行機、中国の、空を、飛ぶ国際、線の飛行機、もしものことがあるときに備えてですね、緊急事態に備えて国際線の飛行機には搭載されている決められている、緊急用品があるんです、ね、こういうものをですね、外国の、空を海を横切るときにはですね、搭載しなさいっていうんですね。ね、読みませんよ、33種類77点、もう緊急のことが起こってる時のためにこれを飛行機に乗せていきなさいよっていう決まりなんです。その中に聖書があるんです。書物の中で搭載しなければならない書物はこれだけです。なぜ聖書が選ばれてるんでしょう。それは私たちが落胆し、私たちが失望するとき、この本はあなたに希望を与える。って世界で一番多く印刷されて読まれて、ね、 3500年前のなのに、私たちはそれを一度も開かずに、何が書かれているかを知らずに眠りにつくんでしょうか。それではこの不思議な、どう見ても不思議なユニークな本、これはどんな本なのか。まず成り立ちと構成です。はい、成り立ちと構成、実はこの、聖書はですね、2つの本が1つになって出来上がってるわけです、ね、それは旧約聖書っていう本と新約聖書っていう本がこう合わさってるわけです。はい、ちょっとぐちゃぐちゃっとする話ですけども、で新約聖書というのはですね、イエス様が、今ね、今2020年ですけども、2020年なんですけど、間違いなく2020年なんですけど、何から経って2020年？それはイエス様が登場してから2020年ってなってるんです。よろしいのか。はい、元に戻ります。ぐっても戻ってきました。話を戻します。で、新約聖書っていうのはイエス様がお生まれになってから、登場なさってから大体100年間に書かれたんです。何が書いてあるかっていうと、イエス様のこと。ところが紀元前、イエス様が生まれる前に書かれていた聖書があったんです。紀元前、それはイエス・キリストが生まれるなんと1500年前に書かれたんです。こんな昔の本なんです、聖書というのは。そして、ヘブライ語、ギリシャ語で書かれているわけです。3500年前の本を扱っているわけです。3500年前っていうと、このギザの、ピラミッドがですね、こう3つバンバンバンって、エジプトの方で立ったところであります。はい、ですから大体ですね、これももう否定できないことですけど、その本っていうのは一人か二人が書いてるんです。ところが聖書は違う。聖書はなんと1600年の間に書かれたんです。1600年もかかって書かれてるんです。一人が書いたはずがないわけです、ね、で、大体40人の人たちが書かれてる。40人の人たちが書いてるんです。こんな本ってないでしょ。どんな人が書いたかっていうと、元羊飼いとか、それからどっかの国の王子様とか、どっかの国のお医者さんとか、そして、向こうの方に魚取りの漁師さん、ね、もう、住んでるところは違う、生きてる時代も違うわけで、絶対違うでしょ。この人たちがみんな集まることができますか。こんな人たちが、40人の人たちがみんなで集まって会議開いて、君はこっからここまで書いて、君はここからここまで書いて、君はこういう内容で書いていって、相談して書いたと思いますか。そんなことはできない。しかし、なんと中を読むと、相談したかのように、まるで例えて言うならば、みんな工事関係者が集まらないのにお城ができたように、聖書は構成されているわけです。あんまり意味が、あんまりいい例えじゃなかったね、今ね。うなずく人がそこにいらっしゃいましたけどね。はい、そうなんです。神様がまるで設計図を作りになって、それを人間が霊感を受けて書いて作ったお城みたいな本なんです。聖書の言葉を読みます。なぜなら、聖書は決して人間の意思に基づいて語られたのでなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからである。聖書は、聖書自身が神様が書かれた本だ。人間を用いて、神様がご自分の意思とご自分の計画を人間に伝えた本だ、書いてあります。さあ、ちょっ とスピード出していきます。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。 早くないですか。あ、すいません、もう実はこの天沼教会っていうのは400人ぐらいこうやって入るんですけども、今日はですねもう会場にですねパラパラって来てらっしゃるんです。その皆さんがですね代表者ですからね、よろしくお願いします。はい、あ、手を振ってくださいました。はい、じゃあ元に戻ります。大丈夫でしょうか。次、この聖書信頼できるかって話です。ん？信頼できなかったらですね、これは信用を置けない本だったら絶対読んじゃいけない。はい、信頼できるのか、これは驚くべき正確さを持って書かれた本だっていう話をですねちらっといきます。もう一回いきます。こっちが2020年、僕らここに立ってるわけですね。で、今から3500年前、まだ日本の国なんか一つもないね、その頃に書かれたわけです。で、最初の本を書いた人はモーセっていう人ですよ。モーセっていう人、3500年前で、このモーセが書いた本をずっと持ってたって風に吹かれてかびちゃったりなくなったりするわけです。ですから、ほら、写本って言いますよね。これ写本、印刷機がない時代ですから、誰かがそれを写すわけです。今みたいにコピーでピーってんじゃないですよね。一つ一つ書く人がいるわけです。写本って写していくわけです。ん？昔はそうだったわけです。例えば昔もう代表的なですね古典の本っていうとこの3つなんです。もうパーっていきますね。もうこれがですね、大体聖書の時代と同じぐらいの時に書かれた本だって言われてるんですね。ところが写本の数は10冊とかこのぐらいです。ところが聖書はですね、聖書は例えば新約聖書は写本の数だけで2万4000あるんです。何のことかよく分かんないけれどもね、とにかく3500年かかって人々は注意を払って絶対間違いが犯さないように、間違いがないようにですね、間違ったら大変ですよ。神がこう言われたを、神がこう言われなかったって言ったらもうぐちゃぐちゃになりますから、絶対絶対に間違わないように書いていったんです。でも本当に間違ってないか、ここになった時に印刷機ができたんです、ね、ここから印刷、グーテンベルクの印刷機が発明された。ここからは間違いがなかっただろうと推測できます。しかし問題はですね、問題はこの印刷機ができる前、この何千年間の中で写し間違いがあるでしょって思うでしょ。それ人間が写すんですよ、ね、ところがものすごい数が出、ものすごい数字が出たんです。それはですね、あんまり詳しくできませんけども、1947年にこの洞窟の中から、視界写本っていうのが出たんです。古い写本がいっぱい出たんです。で、これが出た時にですね、大騒ぎになって、この聖書の正確性、写本の正確性が問われていったんです。写し間違いがないかって言って、ない、いや、あったんです。写し間違いがあった。しかしその数はわずか17文字です。3500年の間にですね、17文字しか間違ってなかったんです。その内容はこれです。10文字が綴り、4文字が接続がちょっと間違ってた、ね、本当に人間の力を、人間の知恵を超えて、この本はですね、3500年の間生き延びて、今も世界のベストセラーになってるわけです。続いて科学の話、ね、はい、実はこの聖書の中で一番古い書物が、 ヨブ記っていう書物なね、聖書の中で一番古く書かれたのはヨブ記っていう本だったんです。ヨブ記というのは3500年前、もう一回いきます、3500年前に書かれたこのヨブ記の中にこんな言葉がある。彼、神は北の天を空間に張り、地を何もないところにかけられる。神様は私たちが立っているこの地を何もない空間の上にかけられた。そんなことは私たちは驚きもしない。それは真っ真空の空、暗闇の中にですね、地球がこうやってポカーンと浮かんで回っていることを知ってるからです。しかしそのことを、空間の中にパッて浮かんでるってことを人類が知ったのはあのガリレイ地動説からです。わずかですね300年ぐらい前に初めて私たちの乗っかってるこの地球は空間に浮かんでるって初めて分かったんです。しかしその3000年前にもう一つ、今から2700年前、イザヤ書の中にこんな言葉が書かれています。主は、神様は地球のはるか上に座して地に住むものをイナゴのように見られる。何が面白いんですかって、何ですか、何が驚きなんですか。それは地球という言葉を使ってらっしゃる。言語では、地の玉ボールって言うんです。この地球が実は丸いということが初めて証明されたのは、これは、紀元1500、今から500年前、マゼランが世界一周をぐるっと回ってきた、その時に初めて地球は本当に丸いって分かったわけです。しかしその2000年前に、ねって何がね、分かんないけども、でもうちょっといきますか。聖書は科学の本じゃない、科学の本じゃないけれども、驚くべき科学的なことが書いてある。これ、神は北の極空に張り、地を何もない上にかけられる。これは言語で言うとこうだって言うんです。神様は北の極空に針っていうのは傾けるっていう言葉らしいんです、はい、そう、地球はですねちょっと首をかしげながらこうやって回ってるわけです。ちょっとこうやって 23.4 度傾いて回ってるから春夏秋冬ができてるんでしょ。そんなこと書いてあるんです。なんでそんなことが3500年前に書いてあるのか。それはこれだと思います。それは地球の外から地球を見なければそれはわからない。たくさんあります。本当に驚くべきことがですね、たくさん。星と星との間には結ぶ、つまり引力がある。そしてこのヨブ記の中にはですね、ヨブ記の、38章のところにはですね、神様がヨブとクイズ大会をする場面があります、ね、神様が問題を出してヨブ答えてみようって、もうそこを読んでみてください。帰ったら、そしたらそこにはですね、驚くべきことが書いてある。驚くべき内容のことがですね、今で言えば原子電子中性子のことじゃないかっていうぐらいのことがですね、どんどん出てくるんです。3500年前、まあ、このことについてはですね、土曜日の来週の、ところで、お話ししたいと思います。ノアの御前の時も、まあ、その他にもですね、血液のこと、そして病人は 病気がうつらないように、今でもコロナです、隔離しなくちゃいけない、消毒のこと、ね、書いてあります。まあ、キリがありませんけども、もう一つだけ予言っていうのがあるんです。聖書の中の1/4、この聖書の中の1/4は将来起こることが書いてあるんです。これを予言と言います。まだ起こってないことを、今からこんなことが起こりますよという予言が、聖書の1/4は予言なんです。はい、イエス・キリストが生まれる前からヨーロッパが一体どうなるか、そして今度の選挙、ね、アメリカが一体どういうふうになっていくか、この地球が一体どうなるか。ある聖書研究家はですね、こんなことをおっしゃっています。新約聖書、旧約聖書も神様が歴史の中で働いてきたことを告白している書物です、ね、つまり地球上に起こる歴史のことを神様は起こる前に予言されていた。これ日曜日にお話します。はい、ずっと言ってですね、影響力、聖書の影響力、どんなにすごい本でもですね、人に何か良い影響力を、ね、良い影響力をもたらさなければ、それは飾ったですね、文学書と同じであります。私は、どれだけ多くの人たちが聖書の言葉によって変えられてきたかをですね、36年働いてですね、いろんなところで見てまいりました。その一人の方を紹介させていただきたいと思います。ある教会で、私は今日のようにですね、教会の説教団に立たせていただいてですね、拙い説教をしてたわけです。で、説教の途中でですね、後ろのドアを開けて、説教の途中でですね、後ろのドアから一人のこんな感じの方がですね、後ろから入ってこられたんです。そして一番後ろの席にこういうふうにですね、動いちゃダメかな、お座りになったんです。そしてお座りになったら、そのままですね、あーって横になってお休みになったわけです。ね、説教中に、あの人寝てるなって分かるんですけどもね、完全に寝る人はいないですよ。ああって寝ちゃったんです。ね、それでですね、お説教が終わりました。あの人どういう人なんだろうなって、完全に寝てるなって思ってたんです。そして説教が終わりましたら、ほら、教会ってパトラックってやって、持ち寄ったお食事会があるわけです。そしたらその方がですね、起きてこられて、この紙皿にですね、紙皿に、こんなことしませんけどね、もう桜島みたいにいっぱい盛るわけですよ。そしてスプリンを持っていらっしゃってですね、食べていかれるわけです。で、その方はこうやって耳に、そして指輪、首輪じゃないな、ネックレス、首輪だって、ね、もう本当に素晴らしい服を着てらっしゃるんです。そしてうわーって食べてらっしゃるから、私がですね、信者さんに聞いたんです。あの人誰なんですか、あの人誰ですか。信者さんが、河原先生は来たばかりで分かんないけども、この町ではとっても有名な人です。河原先生は分かんないけども、ほら、あのあそこのとこに大きな、ちょっと言えません、大きな、ちょっと言えないんですけど、大きなあの建物があるでしょうって、あのトップの人の奥さんなんです、ね、何の施設か言えません。でも、あの大きな、誰もが知ってる、もう巨大なあの建物のトップの人の奥さんなんです。奥さん、河原先生は何も知らないけども、20年前にそのトップの人がね、の問題で、 奥さんが傷ついてショックで入院退院、20年間入院退院入院退院、苦しんだんですよあの奥さん。でどうしてうちの教会に、聞いたら、私道で会った、知り合いだったんですか、知り合いじゃないです、知り合いじゃないんですけどね。で向こうからこうゆっくり歩いてこられたので、かわいそうだなと思って、奥さん奥さん奥さん、歌好き、歌好き、歌いに来ませんか教会で、聖書の話とか来ませんかって言ったら、ああしておいでになったって言うんですよ。でもね、薬をいっぱい飲んでらっしゃるから、おいでになると、あ、寝ちゃって、お昼になると、ってくって、これの繰り返しですよ。ところが半年経った時、娘さんたちが教会にやってきた。母さんが笑った、母さんが言葉を発してコミュニケーションができるようになった。母さんがだんだんだんだん喜びを表現するようになったって。どこに通ってる、教会に通ってる、聖書を学んでる、聖書を読んでる、そしてこのお母さんは、この奥様は20年間苦しんだ、この奥様は洗礼を受けた、洗礼の時の彼女の言葉、挨拶、彼女はこうおっしゃったんです。私は今までの20年間まるで宇宙を浮遊しているようでした。私はどこかで捕まえるもの、私を捕まえてくれるものを必死で探していたような20年間でした。こうして教会に来て、イエス・キリストに出会って、私はやっとやっと足が地につく思い、ついた思いです、こういう挨拶をなさいました。帰るんです。神様の御言葉は、私たちの人生が今までどうであろうと、神様の御言葉は私たちを救うことができるんです。実はこの女性の方、奥さんだけじゃなくて、みんな宇宙を浮遊しているように、何かを捕まえたい、何かを捉えたいと実は探しているんじゃないでしょうか。皆さん、どんな小説でも、どんなドラマでも、どんな4コマ漫画でも、大体物語は起承転結でしょ。どんな漫画でも、どんな映画でも、起承転結、結、つまりまとめるんですよ、最後は。でもほとんどの人たちがこういう人生を送ってるって言った人がいます。それは起承転結、どこにもたどり着かない、その私たちの人生の中で何かの港に到着したくないのか、したいのか分かんない。港があるにもかかわらず、神様が用意してくださった港があるにもかかわらず、その港の周りを巡ってもう少し見てみようって、ただ観察している。自分の人生をまとめなくてよろしいんでしょうか。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。はい、あ、一つ忘れてました。それはですね、3分間で、あと3分は大丈夫なんですか、大丈夫なんですか、大丈夫、はい、じゃあいきますね。3分で終わりにします。じゃあ川原さん、いっぱい唾を飛びこう吐きながらですね、一緒に一生懸命語ってるけども、じゃあその聖書って何が書いてあるんですかね、3分でね、私を納得させてくださいっていう人がいたわけですよ。3分でこんな5センチもなるこんな厚い本、何が書いてあるか説明しなさいって言われたことなんですよ。その時考えた説明の仕方がこれです。あなたに3分しかなければ聖書のここを読みなさい、 そして信じて従いなさい。はい、ここっていうのは3つあります。覚えてくださいよ、覚えてくださいよ。3分しかなかったら聖書に何が書いてあるか分かるために3つのところを読みなさい。一番最初のページの一番最初の行、2番目、聖書の一番最後のページ、最後のページの一番最後の行、分かりやすいでしょ。最初のページの1行目、最後のページの最後の行、そして真ん中に書かれている、この3つの言葉を読んで信じて従いなさい。最初のページの最初の言葉は何と書いてあるかっていうと、聖書の一番最初の言葉はこうです。誰が神であるかが書いてある。それは宇宙を作りくださった創造主があなたをお作りになった神様なんだ、本当の神様である。この宇宙を創造された方だけが神だ。これが1ページの1ページ、一番最後のページの一番最後の行、2番目、一番最後のページの一番最後の行には何と書いてあるかって、こう書いてある。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、よろしいですか、それぞれの行いに応じて報いてくださる。皆さんの一人一人の頑張り、一人一人の忠実さ、一人一人の信仰に神様が必ず報いてくださる。何を言ってるかって、つまり悲しみや悲しみや苦しみや戦い、その罪がなくなる日が来るんだと聖書の一番最後に書いてあるわけです、ね、この話は9月26日、違うじゃないか、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね、 ありますのでね、っていうわ。さあ、ね、一番最初、一番最後、そして真ん中、これ真ん中が難しくてね、真ん中っていうのはですね、こうやってパッと開けたらイザヤ書なんです。聖書の真ん中ってイザヤ書なんです。真ん中って、そのイザヤ書の中の真ん中にこんな言葉がある。私は、私こそあなたの罪を消すものである。やがて神様はですね、それぞれの技に報いて、ね、おいでになる時が来るって、その時気になってるあなたが犯した、あなたが過ちを犯したその罪を全部消してくださるお方を信じなさいって、ただで無料でその方はあなたのすべての過ちを許してくださる。いいですか、3分しかなかったら最初と真ん中と最後を読む、読むだけじゃなくて信じて行えばあなたは救われる。これを21回分けてですね、話していきたいと思います。それでは最後、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。